技術、業界裏話など他では聞けないマル秘情報てんこ盛り、ドローンチャンネルボリューム2、略してドロ2。この番組はドローンビレッジの提供でお送りします。
はい、皆さんこんばんは、ドロ2です。今週もですね、ドロ2の時間がやってきました。今週はですね、水戸のこちら空工房さんね、ドロンビレッジ水戸ですね、こちらの方からお送りしたいと思います。今日のお客様は、もちろんね、ここの方の広瀬さんね、いないと話になりますよね。はい、あとお蔵さん、
はい、どうもです。
こんにちは、
純レギュラー。
こんにちは、純レギュラーです。
こっちの茨城側の純レギュラーでございます。いや、いい電話が鳴りますね、タイミング的にね。もう全然気にしないでこのまま
進めます。忙しいですね。
忙しいですか。あ、そうか、先生だもんね、今ね。
今度ね、学校の先生始まっちゃって女子高生相手にいろいろ勉強を教えなきゃなんなくて大変なんですよ。
教えてるんでしょうね、このおじさんはね。まずいですよ、
ね。だからね、月曜日と金曜日はね、拘束されちゃってるわけよ。
ですよね。うん、で、なんか卒業の時にはみんな妊娠してるでしょ。
そんなこと。
やばいな。これ聞いてたら、けがどないことじゃないかという。
まあね、だからね、いろいろ私はね、写真の方を教えてるんですけどね。
こちらは地元の高校でしたよね。
そう、はい、あそこって普通科と美術科とメディア芸術科っていうのがあって、はいはいはい、そちらの方がね、写真の方の専攻の人らを教えてます。
でも今、でもこちらのその学校さんは公立ですよね。
はいはい、
公立でもそういうメディアなんとか科とか、そういう科があるんですね。できたんですね。
まあね、あそこはね、やっぱり町自体が芸術関係のことで力入れてるんで。
そうですね、笠間ですからね。
うん、そう、だからね、やはりね、そこでやっぱり特色持たせるのに、やはりそういう科を作って、うん、なんかね、前はね、相当ね、あそこの高校って荒れてたんですよね。
お
ところがね、その学科できてからはもう随分落ち着いてきて、みんなね、身なりなんかもね、普通の格好になってきたって感じですね。
だからそういう、なんていうの、メディアなどかとか芸術家ができたおかげで、少しこう入ってきた生徒のあれも変わってきた
と、ね、もう生徒もやっぱりね、そういうものを専攻してやろう、ただ単にほら、うんうん、高校生活
何か遊べればいいから、そうじゃなくてね。
そうじゃなくてね、
やっぱり昔でいう実用高校みたいな感じだね。
うん、そうですね、目的あってね。
近代版のね、近代版、うん、だから IT だのね、うんうん、IT なんてのはもう死後かな、今。
いや、そんなことないです、そんなこと
ない。ITC だね、ICT か、ICT。
インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジーですか、ね、ICT ですか、ね、
そうなんだ。今わかりました。
あれ、先生大丈夫ですか。
頼りない先生だから。
そういうことですね。でもいいですね、そういう学校っていうのもね。
そうね、やっぱりね、若い生徒の、ね、エネルギーをもらいながら、ね、こちらもね、それで、
そういえば若返りのシワ少しなくなったんじゃないですか。
シワちょっとこの辺 2,3 本減ったかな。
肌のシワが出っ張りがちょっと増えたような気がする。それは酒の飲み過ぎ。
違います、違います。ちょっと噂では若い顔を言ってするんで、ちょっとなんか美顔もやってるとか。毎日なんか毎晩パックやってるなんて。ほんまかみたいな。
ねえ、
それあんまり人間で関係ないと思うんで、やっても無駄だと思うんです
よ。あんまりそういうこと出すとセクハラになりますから。
セクハラ、
パワハラ、セクハラと両方あるからね。
セクハラじゃないから、うん、そうです。もうだから3年卒業するときはもう、ね、半分は妊娠してるって話。
あ、なるほどね。
やばいですよ。さすがです、素晴らしいです、はい。というわけでね、まあ、冗談はさて大きいですけれども、あ、でもこの間どうもお疲れ様でした。
RTK ね、はい、ありがとうございました。空工房のご協力いただきまして、もう本当に助かりました。
でもなかなかRTK2 っていうやつは、はい、まあ多分聞いてる方もね、リスナーの方もね、なんだろうそれっていう、ドローンと RTK2、新しいドローンかいとかね、うん、なんか新しい通信の方式かいとか、分かんない人多分いると思うんですよ。簡単に広瀬さんちょっと。
はい、ファントムっていうものはね、実際なくなったんですが、ファントム4の RTK ってやつだけで残ってます。でこれが測量用のドローンなんですね。
専用のね。
そう、測量専用です、はい。まあ、ファントムだけで飛ぶんだけど値段が値段ですから、うんうん、あれファントムとして飛ばしても意味がないですよね。あ、で同じことはできます。ファントムと同じことはできるんですけど、うん、まあ、測量のなんですかね、業界にはかなりそのエポックメイキングな機体なんでしょうね。うん、で測量機器ってみんな高いんですよ。500万とか1000万とか当たり前に普通に存在するんですけど、100万ぐらいで買えますから安いのかなと。
まあ測量というか一つの業務として成り立ってますからね。
そういうことですね。だから非常に引き合いも多いし、もううちも普通 数台も出てますので、これからの期待かな。ただファントムがなくなるのにどうなんだろうと、ちょっとその辺がよく分かりません。
なるほどね。この辺もあれですか、要はあの政府の方で後押ししてますアイコンストラクション絡みの発展系っていう感じですね。
そうなんです。
その辺はあのおそもさんも結構あの、GS プロなんかを使ってね、結構早い段階から実証やってたじゃないですか、はい、この間その RTK2 を見て率直 どうでした。
いや、あれって結局飛んでるところはそんなに変わらないと思うんだけども、
まあ、自動でね飛んじゃいますからね、
う
ん
うん、あとは結局その取り出したデータの精度の問題だろうからね。
あそこでしょうね、う
ん、だからやっぱり測量会社って言ったらね、あの相当の細かい単位で精度を出さなきゃならないというね、うん、やはりあれはあれが出たってことで随分ねあの今後変わっていくんじゃないかなって気がするよね。
参加されてたね測量会社の方たちも目の色が違ってましたね。
そうですね、みんなね真剣に聞いてましたね、うん、
聞いてましたね。
で真剣に聞いてるのに、うん、私が測量に関しての知識不足でね非常にも心もとなかったんですけど、まあ、前の日ね、ひしまめたんで
勉強して
勉強して一応お話できました。
なるほどですね。でもさすがにそれは専門家じゃないですからね。こればっかり
しょうがない。最初に前置きしましたよ。だから、うん、私は測量の専門家ではないので、はい、これが合ってるかどうかよく分かりませんけど、
こっち側のね飛ぶ高度機体の方の専門家だからね。
ただねあれねあの、はい、ファントムがなんであの RTK ファントムにしたかっていうと、はいはい、あれカメラの機構が、うん、あのインスパイアとかマービックなんかと違うんですよ ね、あの要するにオキシンクもあるんですけど、うん、いわゆるねローリングシャッターとか、はいはい、その辺が出ないようにあの、うん、メカニカルのシャッターがついてて、
ね、そうですね、
これでね歪みも出ないということで、うん、一番だからそのファントム4のカメラが一番適してるってことです
ね。あの大体対向とかね機体の高さ考えても大丈夫、うん、高さ考えてもファントム比較的低いでしょ、うん、大きいやつになると要するにあの GNSS の電波を受けたところとカメラの位置が離れると、うん、この補正が大変なんだよね、
はいはいはい、
であの今おそもさん言いましたけど結局あの飛びながら、うん、ネットワーク業者とつながって常に一枚一枚撮った写真に補正データをたくさん入れて、うん、完結するわけです。要するに飛んでるうちに全部完結するっていうことがすごいことなのかな。
その辺のところちょっとね今多分さらっとは言っちゃうとそうでしょうけど難しいんでね、もうちょっと分かりやすくねちょっと一曲聞いてから説明してもらってよろしいですかね。
はい、
you advice. If you love someone, don't think twice.
Love your baby love, sugar baby love. Love her anyway, love her every day.
はい、というわけで、まあ、飛びながらリアルタイムでその座標データをどんどんどんどん更新していきながら正確なデータを蓄えていく、写真の中に入れ込んでいく、まあ、結局あれ1枚1枚撮ってるわけですよね、写真自体は。その中に、いろんな座標データが全部入ってきてるわけですよね、うん、そういうことですよね。
ただその座標データ入るのは今までも入ってたんですけど、
入って
たんだけども、
補正されてない、
その補正したデータがその1枚の画面に全部、うん、その補正データも全部入っちゃう、
ね、入っちゃうっていう ね、 そうなんですね。
だから補正してるかしてないか、今までのやつは補正後付けでね、終わってから、ね、うん、終わってから地質庁に降りてデータを吸収してからまとめてから、その後でそのそこにデータを加工してた
り、ね、作業がありましたね、
うん、それが今はそのもうすでに そこで終わってるっていう、
完結してるって、
完結してる、
すごいですね、うん、一手間なくなっちゃう。
いや、だからこれ飛ばすためのね、苦労は大変なもんですよね。ここは私ね、あと頭剥げました。
剥げ、あれ前からではね。あ、さらに
生えました。
生えちゃったのね。
生えた、ショックで。
それはいい、
いいことですね。
ちょっと野鳥の知り合いに教えたいな、それ。
生えたらいいなと思うんですけど、いや、そのぐらい苦労しましたね。
あ、なるほど。
うん、本当にね、わかんないんですよ。もう何を言ってるのかよくわかんない。
でも専門用語多いですもんね。
だって GNSS すら分からなかったからね、
う
ん、
まあそうです ね、
なんだそれと、はい、あと全国に1300箇所ある、ね、うん、電子基準点って知ってます？知らないでしょ。
知る方は多分絶対知りません。
知らないんですよ、1300箇所なんですよ、
ね、
で日本 独自だから、うん、日本はなんで地震で例えばその三陸沖が海面の方に向かって、
うん、飛んでくる、ね、
あれが分かるのかってあれで分かるんですよ ね、
そうですね。
電子基準点が動くと、ね、どんだけ距離が動いたっていうのが分かるんですよ。
何センチずつ動いてる
のか、ね、測量して分かるんじゃなくて、その時その時点で分かると
、はい、あと何年後前にハワイでくっつったら化けたこと言ってますからね。
まで高さと、はい、いわゆる移動量まで全部瞬時に分かるという、その地震が起きてる時に分かるという、
すごいですね。
そのデータがだからそのずれても構わないんですよ。電子基準点がずれたところが、そこが今度新しいポイントになるから、
まあ、まあそういうことです
ね。そこからスタートになるから、
ずれても、あくまでも基準点ですからね。
そう、基準点が動いても構わない、はい、直さなかったらいいわけですよ、うんうんうん、でそういうので三角形の形でずっと三角形の重ねた形、三角三角三角で、それで全国に、日本全国に1300箇所ある、はい、そんなの知らなかったですよ。
三角測量なんて話はね、昔学校でやったような気もしますもんね。
剣岳って映画でやってましたね。
天の木ですよね。
データを受信してるんですよ ね、
なるほどね。
でしかもその DRTK2 ってやつを使うと、あれ1本で40万ぐらいしますから、
うん、
40万高いなと思ったけど、測量からすると、ね、安いんでしょうね。
ちなみに今回使ったその RTK2 の ファントムのあの1セットっていうのは、金額言っちゃっていいですか？結構するんですよ、
はい、ざっくり88万円。
88万、あでも88万でも仕事の内容考えると高くないですよね、うん、
それにね、セットアップの設定とか入れるとやっぱり100万、
まあ、100万ね、100万、
うんうんうん、あのね、今までは分かんなかったからだけど、分かって思うんだけど、あれだけの手間暇かけると一つのセットアップに10万は安い方ですね。業者にいったら20万ぐらい取るでしょ
う。そうでしょうね、うん、だってあれですよね、
何日もかかりますか。
広瀬さんの作業見てたらば、ね、SIM カード入れたりとか、おいちょっと電話じゃねえべこれみたいなとかね、
うん、そう、どこで SIM カード買ってくんだとか、そっからスタートだね。
そうだよね、
でね、電話会社いっぱい行きました、この近所に、うんうんうん、はい、NTT ドコモ、はいはい、ソフトバンク、はい、いろんなとこ行って、はい、で聞いて、通信用のデータ SIM カードってないんですよ、
うん、
どこで売ってるんですかって言ったら、格安 SIM を売ってるとこにあります、で水戸でどこにあるのかで、茨城県内見たらば電気屋さんにはないのね、基本的に。ケース電気に行きました、行っちゃった、
行っちゃったね。
いいやね、ケース電気さんに行ったらば、うちには置いてません、
はいはい、
でどこに行ったらありますかって言ったらば、ビッグカメラさんにあります。
カメラ屋さん
で、ビッグカメラ公園にしてるんで行って、そんなのあるんですかって聞いたら、高 担当の人に、新コーナーがありました、ありました、格安新ってなりました。要するにデータ通信だけなんで、うんうんうん、何それ普通使うのかって言ったらば、ゲームとかなんかにはほらいいんです
って。通信するから。
そう。プリペイド、ね、プリペイドのシムカードを、はいはいはい、使えば、うん、課金かからないん で, で、そういうのと同じやつカードなんですよ。普通我々は関係ないでしょ。
いや、多分知らないでしょうね。
携帯電話にシムカードが入ってるのは皆さん、
それは知ってますけどね。
携帯電話は分かると思うんですけど、うんうんうん、あれは音声通話なんで、うん、音声とデータと両方できる。
両方ですね、
はい、それが通信、いわゆるあの通信だけ、
データ通信だけ、
データ通信だけのやつを買ってくるんですよ。
なるほど。
対策金融じゃないんですけど、ね、それがどこにあるかそれは知らない。
はあ、そういうことですか。
そうなんです。でもね、分かっていい勉強になりましたね。次からほど自信持って売れるようになりました
ね。そうだね、一通りやっちゃえばね。
そうです。
まあ、知り合いの、ね、会社でもね、あの RTK に関してはもうすでにやってるところもあるんですけど、そんなにまだないと思うんですよ、日本国中では。
そうですね。
だからそういう意味ではね、
測量会社さんが欲しがって、そこと一緒につながってやればいい勉強になるんですよ、うん、彼らもすでに知ってること、ファントムのことは知らなくても、はい、通信に関して分かってる。
お互いがね、
そう、
うん、教え合ってくれ
るね。そういう形で、ね、組まないと、はい、理解できないんですよね。
まあ、この間のお客さんも、広瀬さんのところのお客さんも最後にはね、満足して帰られて、で、まあ、最後にお二人ね、測量会社さんとも話してたけど、今度新しい情報分かったらお互いちょっと共有しましょうみたいな話して、いいことですよね。
そうですね。
うん、すごいと思いますわ、
その辺。だからね、片方の業者さんは、まあ、2社あって、うん、片方は測量会社で、うん、全てのことは分かってる。しかしファントムのこと、この RT、ファントム方、RTK に関しては分からない、
うんうんうん、
で、それが我々は分かってる、うん、でこの測量音が分からない我々が相談しながらやってる、うん、そういう形でやって、うんうん、やってたわけですから。
なるほどね。
だからね、うん、長い人で半年かかっちゃった。
ああ、でもかけた価値はありましたね。
かけた価値は
ね、
いい勉強だから、だからハゲた、
あ、違う、生えたんだ。まあ、先ほどね、ファントムの方で の, そのカメラが、まあ、おそのさんの方から歪みがなくてね、メカニカルシャッターでって話してたけど、うん、これ DJI の考えとしてはやっぱりファントムにせざるを得なかった。新機種を投入してそこにやるっていうあれはなかったのかな、もっと高いところから一気に撮れるようないいカメラじゃんとか、
そうなんだよね。やはりだいたい1センチ1ピクセルで撮るのはファントムだと、だいたい35メーターの高さ、
ね、って言ってましたね、うん、この間も設定それでやりましたね、
うん、まあ、だからね、その高さであれってカメラ自体が画角が24ミリかな、28ミリか24ミリ、
24がその時間だね、
うん、で、まあ、ちょうど使いやすい、うん、画角で、うん、あまり低くにもならないし高くにもならない、うん、ということでね、それなりのデータ取れるし、まあ、他の例えばさ、インスパイアとかさ、あの辺の機体で、うん、例えばそれと同じものを作るって言ったら、またカメラをまた開発しなきゃならない
ですね。ただ、うん、あそこはいいカメラ作れる技術というか会社を買収してるじゃないですか、
うんうん、
ね、ハッセルさんっていうね、うん、その辺のところを使って、うん、あれ専用 で, で値段的にも上がっちゃうでしょうね、うん、ったらね、だら
これまでの測量は人間の手でやると、うん、大変時間手間暇かかったんですけど、うん、コストもかかりました、うん、でも一応簡易データかもしれませんけど、あれでやると、うん、25% ぐらいその労力かか
もっとかかって くるね。
撮る時間あっという間ですからね。
まあね、DJI の事情は分かんないけれども、ファントムでっていうところは、逆にちょっととっつきやすい部分ではあるかなって気がしますよね、そういう意味ではね。
ね、今後ね、DJI でどういうね、機種を出していくかっていうのはちょっと、
そう、プロパーで言ったらば、64万がファントム 4RTK、で、RTK、DRTK2 が40万、だからそれで単純に100万超えるんですよ、
そうですよね、別々だとね、
でも、それをセットで買うと88万円ってなってるんで、これがいつまでこの価格でやるかどうかは分かりません
、ああ、そうですね、
でも一応別々の金額が出てるんで、40万と64万、
そうですね、
64万プラス40万だから104万、
そうですね、あと置いてるのがありましたよね、
そうですね、そこにはセットアップ入ってます。
聞きたいんだけど、あれ、M210 だっけの RTK ってありますよね。あれがなんで表に出てこないのかな、ファントムの方でね、だからそれはやっぱりカメラの関係じゃないかなと、
おそらく ね、そうですよね、ライメッチは本当にハッセルさんを持ってる DJI さんとしてはもしかしたらばこの後第2弾があるかもしれないですね。話だとなんか5月の15日にあれでしょ、新しい新製品の発表会なんでしょ、そうそう、日本時間で、何が出るかちょっと分かんないけど、
RTK はだからいろんな選択肢があったにしても、M210 でやったからってファントムとどんだけ優位性があるのかなと考えはありますね。
そうですね、
多分ねデータ的には変わらないと思う、やることが一緒、作ってるメーカーが一緒で、同じシステムでやっていけばこっちの方が高度になるってことはないと思うね。
まあそうですね、
だから逆に言うとファントム 4RTK が出たってことは、それ必要なくなっちゃうのかなと思う、でもあと実は見たことでね、でもあれはほらいろんな発展ができるみたいなんで、20は赤外線カメラ、赤外線積んだりとか、通常 の望遠鏡積んだりとかっていろんなことができるんで、
エロとも違うしね、
全然違いますね、なるほどね、まあでもあのファントムって運用上は非常に運用しやすい大きさでもありますよね、持ってくる人もないですよね、その辺のところはね、美味しいところ狙ったなと、
業者さんが言うには、同じ仕事はファントムでもできるんだけど、ということ言ってましたよ。でもファントムでやるとお金もらいにくいと、
プロの仕事としてファントムっていうのがどう、いや我々もありますよ ね、
あるよね、やっぱりね、ハッタリはあります、ハッタリは、
撮影に行きました、
ね、ちっちゃいカメラ出してね、
ファントムでファントムなんですかみたいなね、それで大丈夫なんですか説明するんですけどね、これに専門家さんですよとかね、4K60p 撮れるんですよってもね、はあ、でき
ないね、
ありますよね、そういう意味じゃ確かにね、今広瀬さん言ったようにね、ファントムを出した時に仕事としてこれなんですかっていう
ね、そう仕事の重みがね、だからやっぱお金請求するにしても ね
M600 あたりこうドカンと飛ばれる、あれで飛ばしたらやはりこれはすごいなっていうふうにね、
だからやっぱりその中間でいくとインスパイア2あたりが仕事でやるときにはやっぱりね、
いい
んですよ、そう、仕事のグレード感が違うね、
確かに今度じゃあインスパイアの3あたりがね、
いやどうだろうな、そこまでもういっちゃうのかな、ただ間違いなくこうだろうって思えるのは多分全部オキシンクになるね、これは予想してるんですよ、まずオキシンクになっちゃうでしょと、
通信方式ね、
そう、FHSS 方式ではないだろうな、もうなっていうところは感じますよね、
まあ、より優位性があるオキシンクに変わるでしょ、
変わるでしょうね、
あれは DJI の特許なのかな、オキシンク、
でもオキシンクそうですよね、
あれで飛躍的に距離伸びたでしょ、通信距離伸びたでしょ、
そうですね、
更新 しにくくなって、だからちょっと離れてもその画像が乱れないのがオキシンクのいいところだ
と思うね、どうなっていくんでしょうね、しかしね、ちょっと楽しみはあるけれども我々使うものとしてあんまり出ちゃうとまた金がっていうところがね、ありますよね、
まあとにかく金はかかりますよね、
これからね、
金かかってもだからそれだけ取れる仕事をやらないと、
ね、回収できないとね、
回収できないと、
ただここのところのやっぱしあれですね、いくらかあれかな、一時のブームというか熱は冷めてきてるのか、冷静になってるのか、価格帯が、私なんかも受けてる仕事の価格帯はちょっとね下がってきてますね、
それはねやっぱりね、私らもねいろいろ話来ると最初の設定した金額を出すんだけど、これでもう少しこの金額あたりまでなりませんかっていう、
ね、絶対ありますよね、
もう絶対あるから、
ま
あ、
産業者が増えてるってことね、
そうですね、
だから、過当競争になってるんですよ、
そうですね、
まあ それもある意味正常化なんですよ、しょうがないですね。
実はね、昨日私ちょっと仕事で来たんですね。でその方、そこのプロデューサーとはこれでも2回目の仕事なんで顔見知りなんで、まあ、率直にいろいろ話したんですけどね、彼自身ももう自分で飛ばして撮ってるらしいですよ、うん、ところが相当落っことしてるらしいです、うん、で今回撮ってきたらやっぱり専門の人頼んでよかったって後から電話来ましたけど、連絡がね、やっぱり自分たちで始めてる方はやっぱ増えてきてますね、
本当ね、もう買えば飛ばせるからね、とりあえずは
そうなんです、
ある程度は飛ばせるんだけど、はい、それをほら映像化するっていうのはやはり技術なんですよね、
そうです、う
ん、だからね、その技術云々関係なく飛ばせれば撮れるってなんか勘違いするところがあるんですよね、
そういうところがあるんですよね、うん、あとは自分たちでどういうオリジナリティーをまた出していくかでしょうね、う
ん、だからね、あとね、みんな やってる人たちがある程度この国の、いわゆるね、そういう法律面が知らないでやってる人が随分いますよね、多いです、うん、
は
い、であれって知らないでは済まないからね、
うん、知らないっていうのはね、御用なんで、
御用です
それはちょっとね、困りますね、うん、しっかりとね、ルールはやっぱ守ってやっていただきたいと、でその辺のルールが分かんないときは、まあ、ぜひこの資格の人はその方向を来いと、ね、いうことでね、いい感じで終わりましたねこれというわけで、どうも今週ありがとうございました、はい、また、はい、面白い話聞かせてください、はい、ありがとうございました、はい。